はい、それでは今日は、ゼカリア書の4章から、学んでいきます。ゼカリア書の4章から学んでいきます。ゼカリア書のおさらいを少ししますけれども、ゼカリア書は、前半部分が幻による神様の啓示があって、それが1章から6章まで、そして後半部分が言葉による予言ですね、があります。そしてテーマがエルサレムが回復すること、立て直されることです。どうせかというと今、このバビロンから帰還したイスラエルの民が、ユダヤ人がエルサレムに戻って神殿を再建しようとしているんですけれども、さまざまな困難、反対の中にあって苦しんでいるからなんです。それに対する慰めの言葉をここで神様は与えてくださっているからなんです。そして私たちはこの1章から3章までの部分をこの読んでいきましたけれども、最初に出てきた幻はこの主人公の存在ですね、赤い馬に乗った一人の人、ミルトスの木、この谷底にあるミルトスの木にの間にこの立っておられて、赤い馬に乗っておられる一人の人、そしてその後ろに3頭の馬がいたんですけれども、その3頭の馬は偵察に行ったんです。世界中を偵察に行きました。そして今は全地はこの穏やかですとこう言ったんです。そしてその赤い馬に乗っている方が主の使いと書いていて、イエス様ご自身なんですけれども、なぜ70年経ったのに、帰還したのに、このようにイスラエルの人たちは苦しんでいるんですかというふうに父なる神に訴えました。そしたら、父なる神が、私たちあなた方に良い言葉ですね、慰めの言葉を与えよう。そしてこれらイスラエル、ユダヤをこう痛めつけていた、この圧迫していた諸国の民に対して、私は怒るんだ、私はエルサレムを激しいほどに愛しているんだ、このエルサレムに私はまた帰るよという言葉を与えられました。そして第二の幻においては、覚えてますか、4本の角と、そして4人の職人、職工ですね、でした。で、それは何を意味しているかといったら、ユダヤを散らした、この4本の角、そしてその 4本の角をそれぞれ打って、こう、砕い、あの、なんかこの自分のものにしていく、この職工って、あの、角をこう、折ってですね、そしてこう、いろいろ細工するという意味ですね。それぞれがいるんだってこういうわけです。で、何を意味していたかというと、ユダヤを最初に散らしたこのバビロン、でメディア・ペルシャ、そしてギリシャ、ローマということでありました。それぞれがこのユダヤの国をこう散らしていった。そしてバビロンを倒したのが第一の職工がメディア・ペルシャ、そしてその次に、メディア・ペルシャを倒したのがギリシャ でギリシャを倒したのがローマです。で、4人目の職工がメシアご自身ですね。神様の国が建てられることによって、ユダヤ人が本当の意味で解放されるということを学びました。これが第二の幻でした。そして第三の幻は計り縄ですね。計り縄、このメジャーですね。一人のメジャーを持った人、このメジャーを持った人は何かといったら、エルサレムを測るんです。でもそのエルサレムを測ろうとしたんですけれども、城壁がないんですね。なぜかといったら、あまりにも多くのユダヤ人がそこに帰ってきて、家畜もたくさん戻ってくるから、城壁には収めることはできないけれども、外敵からは守られるよ。なぜかといったら、火の城壁がある、天使による、火の天使による城壁があるから守られるんだよ。これはイエス様が戻ってきた後のエルサレムの姿です。祝福され繁栄されですね、しかも守られている安全なエルサレムの姿を表し、このシオンに、今バビロンにいる者よ、このシオンに逃げてきなさいという 呼びかけがありました。でなぜかと言ったらバビロンは滅びますですね。この世の終わりにバビロンがあるんですけれども、で黙示録の17章と18章に書いてあるこの大陰符バビロンですね、それが滅びます。その滅ぶバビロンと共に自分が滅ぶのではなくてシオンに行きなさい。で私たちクリスチャンにとってはこの世の中にどっぷりと浸かるのではなくて、この世の制度の中に安住しているのではなくて、神様が約束してくださっている天の希望に従って生きていきなさいという内容です。そして、3章4章ですね、このな幻の流れを見ていきますと、大きなスケールから来てるんですね。このちょうどGoogle のマップって言ったことありますか？まあ、Yahoo でもいいんですけども、こう、スクロール、カーソルがあってですけど、で大きくして、最初大きくなってです、だから日本地図がこうあってですね、そして、それから関東地方を見ようとかして、どんどんこう縮まっていくわけなんです。それと同じように、この世界の中のイスラエルの姿が、このミルトスの木の間に立っている、この赤い馬ですね、そこから始まりました。そしてそれからエルサレムの街へと、このズームが、このズームアップされているわけです。そして次に3章4章でこの帰還のユダヤ人を指導している率いているヨシュアとゼルバベル、この個人に対する神様の言葉が書かれています。そして昨日はこの前半このヨシュアに対する神様の言葉が書かれてました。でそこにとても大事な私たちクリスチャンにとっての教理が書かれているんです。それは義人です。義人、正しいと認められること。神様の前に立っても自分が罪ではなく罪人ではなくて正しいものとして認められるにはどうすればいいのかということについて書いてありました。ヨシアは、すごく汚い服を着ていました。でサタンが横でそれで告発していたんです、神様の前で、主の前で。だけども主ご自身は何をサタン言ってるんだって言って咎めたんです。帰って咎められたんです。理由はもう私はエルサレムを選んで、そしてこのものをですね清めるんだということをおっしゃったんですね。それでこの汚れた服を脱がしてあげて神様が、そして大祭司が着る、この聖なる装束を着せてくださったんですね。これだ。そしてヨシュアに対して、ヨシュアよ、あなたの、私は私のしもべ一つの若枝を来させる。でこの予言がイエス様の予言なわけなんです。でこれで3章が終わって、次に4章に入ります。今ゼカリアは、こう続けて幻を見ているうちに少し眠くなったんでしょうかね、ちょっとわからないんですけども、この呼び覚ましています。御使いが戻ってきて、4章1節を見てください。私と話していた御使いが戻ってきて私を呼び覚ましたので、私は眠りから覚まされた人のようであった。覚まされました。そして彼は私に言った。あなたは何を見ているのか。そこで私は答えた。私が見ますと、全体が金でできている一つの燭台があります。その上部には鉢があり、その鉢の上には七つの灯火皿があり、この上部にある灯火皿には、それぞれ七つの管がついています。またそのそばには二本のオリーブの木があり、一本はこの鉢の右に、他の一本はその左にあります。さらに私は私と話していた御使いにこう言った。主よ、これらは何ですか？私と話していた御使いが答えて言った。あなたはこれらが何だか何か知らないのか？私は言った。主よ、知りません。という幻です。で、次にゼカリアについての幻だということが書いてあるんですけれども、この、ゼルバベルについての幻です。ごめんなさい、ヨシュアと共にこのリーダーとなっていたゼルバベルについてのこの幻なわけなんですけれども、ここの今の幻はミノラの幻ですね。ミノラ、燭台です。 ろうそく台といったら分かるかもしれないんですが、ろうそくが立っているわけではなくて、この皿があってそこに油があって、そしてその油をこの注ぐことによってこの火が灯している。で、8つのありますか、ここにあったよかった、これですね、はい、これです。もう説明しなくていいですね。枝があってですね、そしてそれぞれにこの皿が、油皿があるわけですね。これはこれゼカリアにとってはもういつも見慣れている、この祭具だったんです。なぜかといったらゼカリアは祭司だったから、すぐ分かるわけなんですね。でも何でか分かりませんというふうに答えています、ゼカリア。なぜかというと、このこれはですね、この聖書の中にこう入っていくとですね、この左側にあるんですけれども、祭司が毎日入っていって、この油が少なくなっているところをこう補充して、補充していってですね、そして絶対に火が、この火が耐えることがないように毎日毎日そこに行って、この保守をしなければいけなかったんです。ところがこの幻では、左側右側にオリーブの木がそれぞれ1本あったわけなんです。そしてそこからですね、このように管があって、そしてこの皿の中にこのオリーブの木からそのオリーブの油が入っていったんですね。だから人手を使わずに、その消えるかどうかっていうことをこういつもこう心配することもなくですね、もうどんどんどんどんこう必要な油がこう補充されていったっていう状態ですね。で、これが不思議だったわけで、わけが分からなかったんですね。で、すごくゼカリアは子供みたいに素直な人で、お前は分かるかってこう見つかりが聞いたら、分かりませんってこう答えて、ちょっとね、こうプライドがある先生だったらこう分からなきゃいけないんだけれども、分からなくてもとかってなっちゃったですね。でもこのゼカリアは分かりませんと、こう分からないことを分からないと言うことができました。で、そこで答えを御使いが与えます。すると彼は私に答えてこう言った。これはゼルバベルへの主の言葉だ。権力によらず、能力によらず、私の霊によってと万軍の主は仰せられる。霊によって、つまりこの油は聖霊を表していたわけなんです。これは新約聖書の中にも書いてありまして、第一ヨハネの2章の27節にこう書いてあります。あなた方の場合はキリストから受けた注ぎの油があなた方のうちにとどまっています。それで誰からも教えを受ける必要がありませんとヨハネが言ってるんですね。これはですね、ちょうど異端がいて、でそこで、こう異端の教えをですね、ずっと異端の人たちっていうのは必ずですね、私たちのこの教えを聞かなかったらあなたは、この地獄に行くっていうようなですね、そういうこうことを言っていくわけですね。絶えず聞かない、洗脳されていなきゃいけないわけなんです。でもそのことはあなた方は必要ないよと、今も私が皆さんに教えているはいるんですけれども、究極的に教えるのはご聖霊なわけなんですね。一人一人のうちに宿ってくださっているご聖霊が教えてくださって、それで、この何が善であるか悪であるか、何が神の御心であるかを知ることができるわけなんです。聖霊の働きがこのようにして油として、この旧約にあるこの油はこの聖霊の働きなんだということを、このゼカリア書で御使いが説明しているわけなんですね。そしてこの幻がゼルバベルに対するものだ。で、御霊によってと言っているわけなんですけど、その前に権力によらず、能力によらずというふうに書いてあるんですね。二人の指導者がいて、ヨシュアの方は霊的な事柄について、つまり大祭司ですから、霊的な事柄について、宗教的な事柄についてのリーダーであったわけなんですけれども、ダビデの継続であるこのゼルバベルは政治的なリーダーなわけなんです。 ね、もともと王族でありますけれども、もう 王国はなくなって国はないわけなんです。今自治だけなんですね。このペルシャ帝国の中の自治なだけなんですね。だから総督なわけなんです。そして政治的な事柄を担っていたわけなんです。で、どうかこの、ゼカリア書をですね、この学んだ後でもいいですから、エズラ記を読んでください。特にエズラ記の前半を読んでください。このエズラ記の前半を読まないと、この ゼカリア書の背景がわからない。なぜかといったら、彼らが反対にあってこの神殿の建設をやめていて16年ぐらい何もしなかったんです。その時にこのゼカリア書の手前のハガイ書のハガイとゼカリアが2人が予言を行って、彼らが心を奮い立たせてまた神殿を再建を始めたわけなんですね。で、今度また反対にあってもですね、毅然としてですね、ずっと再建を工事を続けて、そして完成させることができた。それだけのこの慰めと励ましと進めの力ある言葉だったわけなんです。だからエズラ記の内容がとても大事になるわけなんですが、ということで政治的な指導者に必要なのがここに書いている権力ですよね。政治的な権力が絶対に必要です。そして外交力も必要で、あと軍事力も必要で、外敵が来るわけですからね。あと能力が必要です。人間の知恵が必要ですね。これも当たり前ですよね。このその神殿建設、今度はペルシャのこの首都の方とですね、連絡取ったりしてですね、そしてこの周りにいるこのプロビンス、この州都ですね、このいろいろとやんなければいけません。そしてみんなをこう指揮していくときに、この政治的なこの指導力が問われるわけなんですけれども、ものすごく困難を極めていたわけなんですけれども、あなたは権力によらず能力によらず私の霊によってなんだよっておっしゃってくださってるわけです。神殿再建のプロジェクトは政治的軍事的な力でもなく、人間の能力でもなく、主の御霊によって成し遂げられるというのがここに書いてある言葉であり、私たちにとってここから学ぶことができるとっても大事な教えが御霊の働きです。御霊によって導かれていくということです。主の働きをするときに私たちは聖霊によって行っていく。御霊によって始まったあなた方は、なんで律法によってそれを完成させるのですかと、行いによるかのように完成させようとするのですかと、パウロがガラテア人に対して話しましたけれども、御霊によって始まったあなた方は御霊に導かれていかなければいけないということを教えたわけなんですよね。このことについて私たちは学ぶことができるわけなんです。使徒行伝がありますね。で、新共同訳であると、使徒原稿録、そして新改訳だと使徒の働き、まあ、いずれにしても使徒の活躍している、使徒が行っている、言っているという記録であるという名前がついていますけれども、正確には使徒ではないんですね。私が初めて新約聖書を読んだことを思い出します。福音書を読んだ後にこの使徒の働きを読んだらですね、あれ？イエス様だからできる奇跡と不思議なのに、なんで人たちがやってんの？人たちは人間なのに。同じことが起こってるではないかという疑問が出てきました。それで後で分かったんですけれども、イエス様が約束してくださったのは、私はあなた方と共にいる。だから目には見えないんですけれども、人たちと共にイエス様がいてくださって、イエス様が行ってくださった働きであるから当然なんですね。 けれどもイエス様は神の右の座におられるわけなんです。じゃあなんで使徒たちと共に私はいるということができたのかとしたというと、ヨハネの福音書の14章から16章までの間にもう一人の助け主を私はあなた方に使わしますという、また違う方をですね、この使わしておられたからなんです。もう一人の助け主、パラクレートスですね。共にいて、そばにいて援助を与えるという意味になります。この助け主がですね、でイエス様は弟子たちを助けてくださいました。このイエス様が地上におられた時に助けてくださいました。何か困ったことがあったら、パリサイ人が質問したらですね、イエス様が答えになりました。で、税金払うお金がないんですけどって言ったらですね、今釣りしに行きなさいペテロって言ってですね、釣り行ったらそこに魚がコインを持ってたんですね。もう本当にいつも一緒にいて助けられたのに、これからいなくなってしまうからすっごく心配になったんです。でも私はあなた方を孤児にはしないよ、もう一人の助け主を送るよ。それがご聖霊の約束だったんです。で、もう一人と書いてあるのはギリシャ語ですと2つ類のギリシャ語があるんですね。もう一人っていうので、英語だとアナザーなんですけど、アナザー of the different kind とアナザー of the same kind ですね。違う種類のもう一つと別の種類のもう一つという意味があります。例えば何でもいいんですけど、このコップで、そちらにもガラスのコップがありますが、同じコップですよね。これは同じ種類の別のコップなわけです。このギリシャ語と、例えばこのここにある、IC レコーダーとコップは別物ですよね。これ別の種類のコップなわけ、別の種類のものなわけです。その時のもう一つで、ここで使われているもう一つ、ここっていうのはそのヨハネの14章の16節なんですが、そこで使われているもう一つというのは、もう一人というのは同じ種類のもう一つなんです。イエス様と全く同じ性質を持っておられ、働きを行われる方、同質なんです。完全に同質なんです。神であられる方です。三位一体の神ですね。父なる神、子なるキリスト、そして聖霊なる神です。だから聖霊、ご聖霊が私たちにいてくださることによって、イエス様がいてくださってるんです。そしてイエス様が弟子たちを通してそれらの働きを行ってくださったわけなんですね。ですからマルコの16章の20節に、主は彼らと共に働き、御言葉に伴う印を持って御言葉を確かなものとされたと書いてあります。使徒の働きの一章の8節に、私たちが経験しなければいけないイエス様の約束があります。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となりますというふうに、こう約束が書かれているわけなんですね。御霊はそのように私たちが神様の働きをするときに絶対に必要な方です。この前、昨日、このエルサレムに行きますか、シオンに行きますか、バビロンに残ってますかという話をしました。シオンというのは今の現状は大変です。辛いです。でもその神様の働きのために、神様の働きに携わるがゆえに、そういう損をする、こう予的に言うとですね、損をする生活をしていくことです。でバビロンは今は楽なんです、ね、今は楽なんです。 安住しています。でも一夜のうちに崩れ去る栄光です、富です、繁栄です。エルサレムには後に来る約束があり、繁栄があり、平和がある。どちらを選びますかという問いかけがあるということを話させていただきました。で、その約束にしがみつき信仰を持ってやっていくときに必ず必要なのがこの御聖霊の力と働きなんですね。で、これがなかったら絶対にできない。いや、これが分かるまで私たちは自分たちの力で行ってしまおうとするわけなんです。どうでしょうか。皆さんも何かの働きをされたことがある方はいらっしゃるでしょうか。始めたら分かるかと思うんですけれども、最初は夢を見ます。約束が大きいですからですね。夢を見ます。で、自分がスーパーマンかなんかヒーローになった気分なんですね。神様から約束が与えられてますから。で、出ていきます。で、出ていくときにもですね、私たちに賛同してくれる人いたらいいのになと思って、あんまりいないんですね。っていうか自分だけだったりするんですね。でもとにかく神様に言われたからって言って出ていくんですね。そしてですね、習ったことをですね、こうよしやって、じゃあやっていくか。もう習った通りに、こう公式通りにやったら絶対その通りになると思う。全然その通りにならないんですね。逆のことが起こったりします。で、他の人に、あんたダメなんじゃないの、そのやり方じゃって言って。で、これ諦めるんですね、途中で。諦めるって言ってもですね、まあ、要的にこのユダヤ人のようにですね、もう普通の生活に戻っても何もやらないとかじゃなくてですね、また主を待って、また違う導きを待ってですね。で、自分が手を離した途端にですね、救われる人がこうどんどん起こってくるんです。全然自分がいないところでですね、なかなかですね。で、中国の宣教っていうのはもう教会史の中でも非常に驚くべきことが起こってますけども、文化大革命というのがあって、宣教師は一人もいなくなって、で、牧師や伝道師は全員牢屋に入れられて、で、蓋を開けてみたら以前いた信徒たちよりももっと増えていた。じゃあ牧師と伝道師の存在は一体何だったんだという、もうこう自分、私たち人間が考える思惑と正反対のことばかりが起こるんですよ。神様の方法ってそうなんですね。この最初の創世記から見ても、普通兄がですね、長子の権利受け継ぐんですよね。だけどもイシュマエルじゃなくてイサク、そしてエサウじゃなくてヤコブ、そして不妊の女の方から赤ちゃんが生まれていくんですよね。みんな逆なんですよ。人間の思惑と逆で、で、人の働きを読んでも同じで、もう逆逆逆だから、ペテロの姿を見てください。コルネリオと会う時に、私は主をこんな汚れたもの食べませんって言ってですね、全部で、パウロでさえそうですよ。パウロは今のトルコの小アジアを回っていて、そこだけでとどまろうと思ったら、行こう行こうと思ってもですね、こう御霊が禁じられてダメだったんですよね。そしてマケドニア人が夢の中で現れて、私を助けに来てくださいって言ったから、ヨーロッパ宣教旅行が始まったわけなんです。だから私たちの思惑と逆のこと、いつも私たちが押しつぶされていく。で、教会の働きでウォッチしてください。このようにどんどんどんどん自分たちに築き上げてでっかくなっていくのはバベルの塔です。これから学んでいきます。後でこの5章に出てきますがですね、潰されて潰されて潰されて、その中で私たちがプロセビアンスっていう言葉ありますね。兼任という難しい日本語になっちゃうんですけども、訳すとこういうふうに重いものを担いでるんですよ。おばあちゃんみたい、おばあちゃんというか、この重いものを担いでこうやって歩いてる姿がもともとの意味なんです。そのような教会の姿があって、その中で散らされていくんです。こうどんどんどんどん外に行くんです。そして不思議なことに、自分たちの思惑とは別に、本当はこう大きくしていきたいんだけど散らされていくんで、それで広がっていっちゃうんです、これが神様の方法なんですね、だから人の働きは栄えたんです。だから豊かになると教会はダメになっちゃうんです。あるいはおかしくなっちゃうんです。豊かになると、ということで、 御霊の働きがあり、それは私たちができると思っているんだけど、どんどんどんどん何にもできないって分かって、はあって思ったら、うっという働きなんです。そこには自分たちの手が、自分たちのこのなんか栄光がいかないんですね。俺がやったんだと言えなくて、もう神様しか、もうこれ神様でしょう、もう私傍観者ですという働きになるわけなんです。これがここで言っている権力によらず、能力によらず、私の霊によってと万軍の主は仰せられるということで、ゼルバベルにとってはもうこれほどの慰めの言葉はありませんでした。そして大いなる山よ、お前は何者だ、ゼルバベルの前で平地となれ。彼は恵みあれ、これに恵みあれと叫びながら頭石を運び出そう。大いなる山よというのはこの障壁ですね。いろいろな意味の障壁、周辺の住民の反対運動、またもう途方もないこの建設のプロジェクト、これからどうやって、やっていけばいいのか、もう何回何回やってもですね、もう全然進んだようにこう思えないような、こういろんなこう障壁があって、でもそれが山のようになっているけれども、お前は何者だ、ゼルバベルの前で平地となれ。あります、聖霊が働くところには自由があります。私たちがどんなに頑張ってもいろいろ議論して何が原因であるかと探って何も進まないプロジェクト、ご聖霊が働いた時には1秒で解決します。1秒もかかんないです ね、まあ、私が通っているカルバリチャペルの人たち、この牧師たちやそこに集っている人たちの証が物語っているんですけども、私が行っていたスクールミニストリーで 90% ぐらいかな、元麻薬中毒者でした、みんな私はドラッグアディクトという話をしてですね、でタイから来た移民の、まあ、あの兄弟もですね、私はあの麻薬の三角地帯で、麻薬を売っていた、でチェコから来た、兄弟もですね、あの私は共産党軍にいて、でも軍もですね、あのこっちに 軍人多いですけれども、元軍人って多いけれども、共産党軍にいて、そして麻薬をやってたとかですね、なんでこんな麻薬やってるのかな、である人はですね、イエス様が盗人のように来るっていうところを説教しながら、これ俺のこと言ってるのかって言ってですね、半分以上牢屋の中にいた人とかですね、なんで変わるんだ、ここに聖霊がおられなかったら俺すぐに逃げるよっていうようなですね、そういう人ばっかり聖霊の働きを見ることができます。そして私の知り合いでも、この女王と言われていた、この酒場でですね、このお酒のところ、そしてそういう、まああれですね、まあ、歌舞伎町みたいなところで有名だった、お釜の人がですね、メッセージを聞いて、そして悪霊が出てったっていう、あの彼は証をしてますけれども、戻ったんです男に、戻ったんですね。で私の父親と母親もですね、3年前にイエス様を信じましたけれども、全然そういうのとは関係ない、でも信じた時は一瞬でした。そして、彼らの洗礼式のために私あの実家に戻った時に、彼らの顔を見た時に本当に自分の親の顔を見てるとは思えないぐらい現れ喜んでいる顔に変わっていて、そして家には神棚のところには何もなくなって、仏壇は閉じていたんですね、もうこの閉められていたんです。聖霊様の働き、大いなる山よ、平地となれ、だから恵みあれ恵みあれと叫びながら頭石を運び出そう。この頭石っていうのは礎石で、あのこの建物の中で一番重要な石になるところで、そしてこれを完成するときにこの入れる、だからつまり恵みあれと言いながら建物が完成されるよということを表している。恵みですね、恵みなんです。行いによって聖霊の働き、これはですね、オクシモロンです、ミューチャリーエクスクルーシブです。一生懸命頑張って祈って頑張って頑張って祈ったら聖霊様が働いてくださった、アーメン。これ嘘です、嘘です、私たちもうダメです、私たちやってません。 何にもやってませんともうしか言えない、これが恵みですよね。行いと行いであれば恵みでありません、行いであれば恵みでない、で恵みであれば行いでないということをパウロが11章のところで話しています、ローマ書の、恵みあれ恵みあれと叫びながら頭石を運び出そう。でついで私に次のような主の言葉があった。ゼルバベルの手がこの宮の礎を据えた。彼の手がそれを完成する。この時あなたは万軍の主が私をあなた方に使わされたことを知ろうと書いています。ここで大事な言葉は、ちょっと待ってくださいね。大事な言葉はゼルバベルの手なんです。手がそれを完成するということです。完成させるということについてピリピ人への手紙の1章の6節に有名な聖句があります。あなた方のうちに良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのですとあるんですが、その時に大事なのが手を離さないということです。やり続けるということです。諦めないということです。その手がその私たちの役目と言っていいですね。その仕事、神様がしてくださるんですけども、私たちがしなければいけないのは神様から言われたことを諦めないでやっていくということです。善を行いなさい、そうすればですね、神様が定まった時に刈り取らせてくださるという約束をガラテヤ書の6章でしておられます。神様が、そしてキリスト主にある労苦は無駄に終わらない、これが第一コリントの15章のところに書いてあります。愛の労苦、これには報いがあるということもヘブル人の手紙に書いてあります。絶対に報いがあるんです。でも私たちの多くが自分たちでやっているという錯覚をしてしまうために、私たちがこんなにやってるのに成果を見ることができない、自分たちがやらなければいけないことのように考えてしまうから話しちゃうんですよ。もうやめようって。そうじゃ、話さないでくださいですね。皆さんが何年も祈っている、ね、愛する人がいるかもしれません。まだ救われてないですね。伝道している人、話さないでください。祈りをやめないでください。希望を持ってくださいですね。全ての人に希望を持ってください。神様の約束があります。キリストは罪人を救うために世に来られた、これテモテの手紙に書いてあるかな。その約束があるんです。諦めないでください。その手を離さないでください。そして次に、誰がその日を小さなこととして蔑んだのか。これらはゼルバベルの手にある蔑りを見て喜ぼう。これらの7つは全地を生き巡る主の目であるとあります。小さなこととして蔑んだのは誰かというと、昨日説明しましたが、低組織の時にその礎が据えられたから声を上げたんですね、ユダヤ人が。で、若い世代は喜びの声を上げたんですけれども、ソロモンの神殿をかつて見たことがある老人たちは嘆きの声を上げたんです。なぜかと言ったら、ソロモンの神殿の時の映画があまりにも素晴らしく、今建ててあるその土台石があまりにもちっちゃかったからです。あまりにもつまらないもの、小さいものに見えたわけです。それで嘆いたわけです。比べたわけですね、昔の栄光と。で、私たちが神様のための働きをするときに必ず出くわす試練というか、この認識というか、なんでこんな小さなことをやってるのかなっていうことなんです。まあ、牧師だったら、ね、開拓をした人は 本当に少ない人数、この宣教会議とかですね、牧師会議でこの牧師が話すと、こう今はもうねすごい人数の教会の牧師が、やっぱり最初は小さいんですね、小さいんです。例えば17人とかね、まあ、アメリカね、このサイズだったら本当に少ないですけれども、でもあなたの私の恵みによって与えている人数はそうなんだよって、こう神様がおっしゃられたとかってですね、そういう証を聞きます。そしてその17人に忠実に、ね、この仕えていかなければいけないんだということをこう証しする、そういう証ばっかりなんですね。で皆さんもそうだと思うんです。何かこうやろうと思ってもですね、必ず小さいんですよ、必ず小さい。下げすまないでください。聖霊様はそのように思ってません。次のところを見ると、ゼルバベルの手の下にある下げ振りを見て喜ぼう。誰が喜んでいるかというと、これらの七つは全地を生き巡る主の目である。この主の目というのはご聖霊のことです。ご聖霊がゼルバベルが持っている、手で持っている下げ振り、わかりますか、下げ振りって、測量するときに、ほら、重りがありますよね、この、なんていうの、三角になってる重しありますよね、あれですよね、下げ振り。つまり建築やってる、この、要は働いてる姿ですよ。ですね。それを見て喜ぼうと、この神様はおっしゃっていらっしゃるんです。聖霊様は喜んでおられるんです。その小さな事柄に見えるようなことを行っている姿を、私たち、下げすまないでください。聖霊様は喜んでいらっしゃるんです。というのがここで書いてある内容です。で、肝心なことをですね、御使いはまだ答えてくれてなかったんですね。そのゼルバベルの質問に対して、それはオリーブの木って何なのという質問なんです。この燭台については分かりました。でもあのオリーブの木は一体何なんだという内容になりますけれども、その前にすいません、オリーブの木から絶え間なくその管によって燭台がこう光っている。で、その燭台の光というのはイスラエルにとってはイスラエル自身ですね、世界の光であるということをイスラエルに対して神様が言われました。教会にとってはこのミノラは教会におけるイエス様の御臨在です。それは黙示録の一章に書かれています。イエス様が燭台の間に立っておられます。で、このように光ることができるその力というのは人間の力によるのではなくて、このもう絶え間なく流れてくるご聖霊の力によって初めて光ることができるんだということです。だからオリーブの木から流れているという意味があるんですが、今度はオリーブの木そのものについてですね、一体何なんですかという質問を次にゼルバベルが行います。ゼルバベルじゃなくてゼカリアが行います。私はまた彼に尋ねていった。燭台の右左にあるこの2本のオリーブの木は何ですか。私は再び尋ねていった。2本の金の管によって油を注ぎ出すこのオリーブの2本の枝は何ですか。すると彼は私にこう言った。あなたはこれらが何か知らないのか。私は言った。主よ、知りません。彼は言った。これらは全地の主のそばに立つ2人の油注がれたものだ。全地の主のそばに立つ2人の油注がれたもの、油注ぎという言葉、これがヘブル語でメシアになりますね。で、この油注ぎが旧約時代を見ますと、王に対して王を神によって任命されたものと認めるために油を注ぐところがあります。また祭司ですね、祭司を任命するときにも油を注ぐんです。このように神に任命されたものとして、その仲介者、人間と神との間の仲介者としてですね、この油が注がれるんですけれども、 今ですね、ヨシュアとゼルバベルがいます。ヨシュアは、大祭司、そしてゼルバベルは王でありますけれども、この2人がコンビで今神殿再建という神様の事業を行っていくときに油が注がれているというふうに言うこともできます。ただここでは、全地の主という全地という言葉が書いてありますから、それ当時のことだけではなく将来のことも含むわけなんです。もちろんこの油注がれたって書いてありますから、メシアご自身の働きと言ってもいいでしょう。メシア、イエス様ですね、イエス様の働きと言ってもいいです。このことについては6章に詳しく出てきます。祭司でありなおかつ王であられる方がメシア、キリストなんだということが書かれています。そして新約にここのコメンタリーがあります。注釈があります。注釈というか、こういうふうに成就するんだよという箇所があるんです。黙示録の11章を開いてください。昨日話させていただきましたけれども、イエス様が千年王国でお建てになる神殿が建てられる前に偽物が来るよという話をしました。観覧時代ですね、この政治的なこの解決法として、この外庭は異邦人、イスラム教の岩のドームがあるところですね、そこに委ねて内庭ですね、聖所、そこを測りなさいというこのヨハネに対するこの命令があったんですね。はかり竿が与えられて、そしてそのエルサレムの姿というのはソドムとかこのエジプトとかと呼ばれる姿だったんです。大敗してたんです。外側では神殿は建てられてます。表向きはね、こう回復しているように見えますけれども、外側が回復していて、政治的にですね、ユダヤ人がエルサレムを回復したところで神様の御心は内側の改革ですね、内側が変えられず清くなることがなく、外側をやっても意味がないわけなんです。そこで神様は二人の証人を使わします。それがここに書いてあるんですけれども、じゃあちょっと、そうですね、一節から読んでみますね。それから私に杖のような計り竿が与えられた。するとこういうものがあった。立って神の聖女と祭壇と、またそこで礼拝している人を測れ。聖女の外の庭は異邦人に与えられているゆえ、そのままに差し置きなさい。測ってはいけない。彼らは聖なる都を42ヶ月の間踏みにじる。それから私の二人の証人に許すと、彼らは荒布を着て1260日、つまり42ヶ月3年半ですねの間予言する。彼らは全地の主の御前にある二本のオリーブの木、また二つの燭台で、わかりましたか、ここにあります。もうこれはゼカリア書から来ていることは確実ですね。偽物に対してですね、いや本物の神殿が建てられなければいけないのにという意味を含めたところの二人の証人です。そして彼らがどういう活動を行うか、次見てください。彼らに害を加えようとするものがあれば、火が彼らの口から出て敵を滅ぼし尽くす。彼らに害を加えようとするものがあれば必ずこのように殺される。火が出るんですね、口から。文字通り火を吹いて予言するわけです。そしてこの人たちは 予言をしている期間は雨が降らないように天を閉じる力を持っており、また水を地に変え、その上思うままに何度もあらゆる災害を持って地を打つ力を持っている。非常にモーセとエリアがやった予言活動に似ています。エリアもエリア荒布を着てですね、そして雨が降らないようにさせました。またモーセはですね、水を地に変えましたですね。そして彼らが証を終えると、底知れぬところから登ってくる獣が彼らと戦って勝ち、彼らを殺す。これ反キリストですね。だから彼らは死にます。彼らの死体は霊的な理解ではソドムとエジプトと呼ばれる大きな都の大通りにさらされる。彼らの死もその都で十字架につけられたのである。諸々の民族、部族、国語、国民に属する人々が3日間の間彼の死体を眺めていて、その死体を墓に納めることを許さない。その偽りの体制に対してですね、この火を吹いて予言した人たちを世界中の人が憎んでたわけなんです。だから墓に葬ることもせず、そこで見ることができるようにしたんですね。で、喜んでるんです。そのまた地に住む人々は彼のことで喜び祝って、お互いに贈り物を贈り合う。それはこの二人の預言者が 地に住む人々を苦しめたからである。なんかもう説明いりませんね。もう頭に浮かんできますね。このパーティーまで開いちゃうんですね。でしかし3日半の後、神から出た命の息が彼らに入り、彼らが足で立ち上がったので、それを見ていた人々は非常な恐怖に襲われた。その時二人は天から大きな声がして、ここに登れというのを聞いた。そこで彼らは雲に乗って天に登った。彼らの敵はそれを見た。エリアもそうですね、天に登りましたけども、同じように彼らも天に登りました。で、おそらくここで確実に言えるのはエリアなんです。一人はなぜかと言ったら、マラキ書の最後にエリアがですね、主が来られる前に現れると書いてあるからです。先ほど歌った歌の通りなんです。で、モーセも出てきましたね、その歌に。で、私はもう一人はモーセだと思うんですね。なぜかと言ったら、モーセと似た予言活動を行い、そして高い山にイエス様のところに現れて、イエス様と話していたエリアともう一人のコンビがモーセだったからです。で、モーセは律法を与え、その律法、神様の清さに従ってですね、予言を行ったに違いありません。で、その後が素晴らしいんです。その時大地震が起こって、都の10分の1が倒れた。この地震のため、7000人が死に、生き残った人々は恐怖に満たされ、天の神を崇めた。はい、天の神を崇めたんですよ。彼らのミニストリーの結果、結局起こったのはエルサレムに住む人々が、証を受け天の神を崇める、ちょっとしたリバイバルが起こったんです。14万4000人の人がですね、捕らえられますね、この大患難の最初の時には。そして伝道していきます。で、その他にここで2人の証人の働きによって、さらにユダヤ人の人にこう霊的覚醒が起こるんですね。まあ、最終的にも完全にですね、彼らがイエス様を認めることができる、この国民的にできるのが、このイエス様を戻ってこられる時なんですけれども、このようにこのユダヤ人の間で霊的なリバイバルが起こるわけなんです。で、この二人の証人がいます。で、私たちもこの二人の証人から学ぶことができるのは、神様は定めの時が来るまで私たちは決して滅びない、破壊されないということです。どんなことがあっても神様は私たちをその働きを終わらせる時まで守ってくださる。この二人の証人のように守ってくださり、私たちがそこで諦めずに、まあ、行っていくというか、本当に神様の守りがあるんだ、そして神様の守りの中でその働きを行ったら、必ずその後で神を崇める人たちが出てくるんだよということなんです。だから私たちは恐れることはありません。で、死ぬ時には、何か終わる時には、それは定まった時なんですね。神様が必要としている時まで私たちは生きることができます。でも必要が終わったら死んでいいんですね。ね、いいんですよ。それを失敗したのは誰か分かりますか？ヒゼキヤ王ですよ。ヒゼキヤ王、伸ばしてください、命を。で、あまりにもしつこく願ったから、 神様は御心とはしてなかったんですけれども許容されたんですね。15年伸びました。15年伸びた間に誰が生まれたかと言ったらマナセが生まれたんです。ユダの中で一番良い王様の次に生まれたのがユダの中で最悪の王様が生まれ、そのマナセのせいによって決定的にユダの国が滅びることを神様は宣言されました。その15年間、無駄な15年、いや神様にとっては御国にとっては本当にこの害になるですね、15年間だったんですね。まあ、もちろんその神様の憐れみと主権の中でそれも栄光に変えられるわけなんですけれども、このように御霊の働きについてこの見ることができましたということで、とりあえずちょっと休憩をしましょう。あと2章も残っていますので、じゃあ一言お祈りしますね。天のお父様、ありがとうございました。どうか私たちが恵みあれ恵みあれと叫びながら礎石の石をこの最後にはめることができるような働きをすることができますように導いてください。神様、どうか私の心を奮い立たせてください。今このユダヤ人のようになんか自分の生活私たちなんかしててもういいや、やんなくてもうこれだけやってればと思っていることが、でも神様から語られていることがあったら私たちが今の言葉に促されてやっていくことができますように、どうか今私たちに促しを与えください。お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを下げいたします。アーメン。